を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。今回はプレゼンテーションコーチの東君成さんにお話を伺いたいと思います。東さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずはこのプレゼンテーションコーチではどんなことされているのか、その仕事の内容から教えていただけるでしょうか。
はい、ありがとうございます。プレゼンテーションコーチ、まあプレゼンテーションっていうのは、はい、そこの言葉を聞いたときにね、皆さんの頭の中に浮かぶのは、はい、なんかこう一人で、どっかのステージの上に立って、うん、聴衆の皆さんに対してパワーポイントを使いながら話をしている、うん、発表しているっていうようなイメージをね、はい、持たれる方多いんじゃないかと思います。昨今はね、コロナになってからは、はい、それがまあズームに置き換わってるんです。まあ、基本的に一対多というところかなと思います、はい。で、実はですね、このプレゼンテーション、悩んでる方っていうのは非常に多くて、うんうん、で、その悩んでる方で私にお声掛けしてくださったこと方に対して、どんなことができたらいいんでしょうかと、まあ、目的ですね、うん。
はい。
その方の目的をしっかりとお聞きした上で、その方の目的、目標が達成できるように、そこからずれないようにね、その方が、発信したい情報っていうのを、なんていうのかな、効果が出るように構成したり、はいはいはい、あとは喋り方だとか、それからその方が持ってるストーリー、エピソードっていうのを、より深く私がコーチングで質問して掘り下げていくことで出してきて、うん、そこをプレゼンの中にね、引っ張ってきて、そして一つの作品として、プレゼンを作ると。さらに出来上がったもの、プレゼンテーションっていうのは、うん、その方が自身の声で、発表しなきゃいけないんで、
はい、
その、まあ私はデリバリーって呼んでるんですけども、うん、デリバリーの部分も、やっぱりその方が達成したい目標、上回る成果が出るように、
うん、
コーチングっていうのをやってます。で、1回では終わらないんで、
はい、
3回、5回、7回、10回っていうような感じでですね、その方の、はい、プレゼンテーションやる日の期限に合わせて、スケジュール組ませていただいて、コーチングをやってると。そんなことやってます。
なんか今のお話聞いただけでも、すごくプレゼンテーションって奥深いんだなっていうところが感じられるので、なんか簡単にね、なんか資料を作って発表すればいいだけじゃなくて、はい、やっぱりそこを成果を出すためには、しっかりと、うん、話し方だったり内容だったりとか、いろいろ見ていく部分があるんですね。
そうですね。やっぱりかなりね、計算しないと、うん、計算して、で、設計して、いかないと、うん、やっぱ成果っていうのは出ないですね。
確かにね、単なる伝えるだけでは、なかなか目的達成できないと思うんですが、そこの目標をちゃんと定めることによって、そこに向けてじゃあどうすればいいのかを、ちゃんと逆算して、プレゼンテーションで盛り込むことを決めていくわけなんですね。
はい、そうですね。はい。
これにはやっぱり話し方とか、その人の雰囲気を出す、うん、なんかそういった喋り方とかも重要になってくるんですかね。
喋り方はですね、私は話し方の先生でも、うん、ボイストレーニングのトレーナーでもないんですけども、
はい、
私が一番大事にしてるのは、その人らしさなんですよ。
はい、おー、らしさ？はいはい。
その人らしさ。その人らしさっていうのかな、うん、その人が、その人であるときに一番、はい、うん、その人としての、なんていうのかな、パワーが発揮できる。
はぁ。
だから、素の自分っていうのを、極大まで引き出すっていうんですか、
うん、うん。
それをやってますね。
やっぱりその人らしさが見えることによって良さもやっぱり見えてくる部分があるんですかね。
良さも見えるし、聞いてる人の心に届くと。
あ、心に届く、
はい。はい。
やっぱりそう言って何か作り込まれたよりも素の部分が見えた方が、うん、あ、この人だなっていうところで、
うん。そうですね。
響いてくるわけなんですね。
響いてくるわけです。はい。
はい。ね。そして、東さんはこのポッドキャスト番組も配信いただいてるんですが、ぜひ番組の紹介もしていただけるでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい。
いつか逆転一発満塁ホームランというタイトルの、はいはい、ポッドキャストなんですけれども、
はい。
これ始めて1年半ぐらいになりますかね。
うんうん、
最初はね、
そうですね、はい。
はい、岡田さんとお会いして、私ポッドキャストっていうのはもうね、消えていくメディアだと思ったんです。
はい。
岡田さんとお話してたらね、ポッドキャストっていう消えるどころか、うん、ますますね、こう発展してるメディアだと思って驚いたんですね。うん、
はい。
それで、もうこれはちょっと使わない手はないなと思って、で、対して、 緻密な計算とかせずに、
はい、
まずやってみようと思ってですね、うんうん、やり始めたっていうのは1年半前かな。
そうですね。
はい。はい、で、当時私はですね、プレゼンテーションコーチっていうことよりも、うん、キャリアコンサルタントだとか、はい、人のね、生き方、働き方に関わるようなところをもっとやっていきたいっていうふうに思ってましたんで、うん、特に50以降のシニアね、自分もそうだったから、うん、そういった人に私のこのポッドキャストを聞いていただいて、いつか逆転一発満塁ホームランを打てるようにっていうことでね、うんはい、始めたんですけれども、
はい、
やっぱり1年半経ってみると、自分のビジネスも変わってきてるし、
うん、
それからリスナーの、まあ、層もだんだん変わってきてるっていうところで、それに合わせて何度かリニューアルをしながら、ここまで来てるっていうような感じです。
はい、そうですね。今では、まあ、はい、毎月毎月、その週ごとにテーマも決めて発表されてらっしゃいますもんね。
そうですね。はい、第1週はちょっといい話、第2週はビジネス、第3週はプレゼンテーション、第4週は雑談。
うん、
雑談で、第5週は、第5週がある月は、まあ、映画とかドラマの話してます、ね。うん
これどうですか？こうやって毎週毎週、ポッドキャストを発信されるようになって、何か変わったこととか、うん、変化とか、良かったこととか、何かございますかね？
自分自身の中での成長っていうのが一番だと思うんですね。
うん、そうなんですね。はいはい。
なんか、これで直接なんかビジネスが伸びているっていうことに言ったら、うんうん、私も岡田さんもハッピーなんですけども、はい、やっぱりね、やってみるってことがすごく大事で、はい、やってみたらこそ気づいたことっていうのは多かったんですよね。うん、
はい。
それはやっぱり何かっていうと、まず続けることは自分一人では続けられなかったな、うんうん、自分一人ではここまで来れなかったな、
はい、
実はですね、私ね、ポッドキャストっていうのは世の中に出た時にやってみたことがあったんですよ、
はい、おー、そうなんですね、はい、
はい、もうな20年以上前、
はい、
一回で終わりましたね。
あ、そうなんですね、
はい、はいはい、簡単だろうと思ったんですけど、うんうん、そうではなかった。
はい、
曲がりなりにも一年半続けられたのは、うん、岡田さんと、それからインタビュアーの山口さんがいらっしゃった。うん、それから、サポートしてくださるね、スタッフの方、はい、はい、あとはこのリードの文章を書いてくださる方とか、はい、そういった方がサポートしてくださるからここまで来れたっていうところはね、一番の学びなんですよ。そして、今、転換期に来ていて、
はい、
一年半来ていてね、うん、で、まあ、そこそこのリスナー数いらっしゃるんですけれども、うん、ビジネスにそんなにつながってないってことが分かって、
うんうん、
ようやく遅ればせながら、はい、このポッドキャストをビジネスにどう活躍するか、活用するかっていうところに今来ている、
はい。
これも第一歩を踏み出さなかったら来れなかったとこだなって思ってます。
やっぱり挑戦してやってみるっていうことは何でも大切なことでもありますもんね。
そうですね。
うん。うん、で、やっていらっしゃって、実はね、この収録の前にもいろいろお話をさせていただいて相談して、はい、次どんな展開にしていこうかっていうところをお話しさせていただいたんですが、私も聞いていてすごくワクワクするなっていうような内容になっていくかなと思いますね。
うん。
うん。よりね、東さんのビジネスがなんか伝わっていく番組にこれからもなっていくんじゃないかなというふうに感じます。
そうですね。岡田さんに尖らせていただきましたんで、
はい、
この尖らせたコンテンツでまた1月から、
はい。
ちょっとリニューアルして、やっていきたいなっていうふうに思ってます。
うん、これね、メディアで言うと、まあ、うん、音声のメディア以外にも、YouTube のような動画だったりとか、うん、Instagram のようなイラストだったりとか、
うん、
まあ、ブログのような文字だったりとかありますけど、
うん、
まあ、音声っていう特徴っていうふうに、どういうふうに感じられてますかね。
音声のいいところは、ながらができるんですよね。
はい。
例えば YouTube だったら、見てる間って他のことできないじゃないですか。
うん、確かにそうですね。
だけど音声は、例えばウォーキングしてる時だとか、運転してる時だとか、皿洗いしてる時だとか、はい、電車に乗ってる時だとか、
はい、
まあ電車は YouTube もできるかもしれないけれども、ながらにものすごく向いてるなと思うんですね。隙間時間の活用としては最高じゃないでしょうかね。
うんうん、そうですね。だからね、こういったところをうまく活用したいよ。というような、そういったビジネスマン、経営者の方いらっしゃれば、うん、ぜひ聞いていただいて、うん、この東さんの番組も聞いていただけると、すごくビジネスのヒントにもなっているんじゃないかなと思いますね。はい。ぜひね、番組を聞いていらっしゃれば、今、今後は、東さんはどういったところでビジネス伸ばしていきたいなというふうに考えていらっしゃいますかね。
はい。私のプレゼンテーションコーチングっていうのは、
うん、
私のビジョンとしてね、世の中のプレゼンテーションで困っている人たちのお困りごとをなくすっていうことと、はい、それからプレゼンテーションをする人を幸せにするってこの二つなんですよ。
はい。
で、プレゼンテーションの範囲ってものすごく広いんですけれども、今のところね、ここ、どのプレゼンって狭めてないんですね。
うん。
ですんで、そうした世界ができるように、なんか、コーチングっていうのをやっていきたいな。もうこれライフワークですんで。
おお、
はい。
いや、
死ぬまでやっていきたいです。
ぜひ、じゃあ、ちょっとプレゼンテーションやらなきゃいけないんだけど、なかなか、準備できてないとか困ってるっていう。あとは、もっと上手くなりたいっていうような、ね、プラ
そうですね。
スの方もいらっしゃると思うので、ぜひそういう方いらっしゃれば、このポッドキャストの説明欄に、東さんの、ホームページの URL を掲載させていただきますので、ぜひそこからお問い合わせいただけると嬉しいなと思います。
嬉しいです。
はい。今回は、プレゼンテーションコーチの東きみなりさんにお話を伺いました。東さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届けるコエラボ。